マタイの福音書7章1節から6節をお開きください。イエス様はこの教えを山の上で、ガリラヤの山の上でなさいました。たくさんの人たちがそこには集まっていたわけで、弟子たちをはじめ多くの人たちがそこに集まってイエス様の教えに耳を傾けました。この三条の説教においてクリスチャン生活の実際的な教えをイエス様はしておられます。まず私たちは学んだ通りに、クリスチャンの心の態度について、幸せな人がどういう人なのか、ああなんと幸せな人だろう、心の貧しいものはと、8つの心の態度を教えましたね。そして私たちの役割について教えました。私たちはただなんとなく生きているのではなくして、この世の光、地の塩であると言われました。そして施し、祈り、断食の正しい態度について教えました。人に見せるためではなくして、隠れたところをご覧になる神に祈ること、そして施すこと、断食をすることでしたね。さらにお金の富の正しい使い方について教えました。地上に宝を蓄えないように、それは錆がついて盗まれてしまうところであり、あなたのために天に宝を蓄えなさいと言われました。前回は食べ物、飲み物、そして着るもの、さらに将来のこと、それらのことで心配しやすいものなんですけれども、その心配しないことの方法について私たちは学びました。それは神を第一にすることでした。第一のことを第一とするならば、神がすべてのことを与えてくださいます。私たちクリスチャンが祝福された人生を歩むために大切なことは何なんでしょうか。二つのことなんです。一つはモーセの実戒であるように神との関係ですよね。神との平和を持つことなんです。正しい関係です。そしてモーセの実戒のあの6番目から最後まで人との関係でしたね。それは周りの人との平和を持つこと、良い人間関係を作り上げることなんです。多くの人はこの人間関係で悩んでいるわけですよ。家庭において、職場において、学校において、あるいは教会において、どうしたら良い人間関係を築くことができるのか、どうですか皆さん。今日の箇所でイエス様はその良い人間関係を築くための方法を教えています。今朝はマタイの7章の1節から6節まで一緒に学びます。まず1節をご覧ください。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。イエス様はこのマタイの5章の最初の9節で弟子たちにこう言われました。平和を作るものは幸いです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。私たちはキリストを信じることによって神との平和を持ってます。以前は神と敵対関係にありました。しかし神が一方的にあなたを、私を愛して一人子を遣わし、キリストが十字架で罪の身代わりとして死なれ、よみがえることによって信じる私たちは神の前に義と認められ、神との平和をもうすでに 持ってるんです。神との平和をあなたはすでに持ってるんです。そして神との平和を持ってるものは周りの人たちとの平和を作ります。これが神の子供とされた者たちの特徴なんです。私たちは問題を作るものではありません。平和を作るものなんです。平和を作るんです。では質問なんですけど、どのように平和を作ることができるんでしょうかということ。どのように良い人間関係を築くことができるんでしょうかということ。イエス様は今読んだ一節からこの後の12節で2つの方法を教えています。その方法とは積極的な方法と消極的な方法の2つです。まず消極的な方法は今読んだ一節ですね。こう言われました。何でした？裁いてはいけませんという。裁いてはいけません。これが良い人間関係を作る平和をあなたが周りの人と作り出す、消極的な方法です。次に積極的な方法は12節見てください。こう言われました。ですから一緒に読みましょうか、はい、人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。ゴールデンルールとして知られているところですね。これが律法と預言者です。聖書全体が教えていることなんです。人間関係を作る平和を作る積極的な方法がこれです。あなたがこの2つの御言葉を実行するならば良い人間関係を築くことができます。今朝はその良い人間関係を作る消極的な面での方法を学び、来週は積極的な方法を学びたいと思います。もう一度一節二節を見てください。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。二節一緒に読みます、はい、あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。あなたは良い人間関係を作りたいでしょうか。平和を作りたいでしょうか。はい、そうしたいです。では他の人を裁かないことなんです。他の人を裁かないことなんです。イエス様は言われました。裁いてはいけません。裁いてはいけません。他の人を裁かない、これが良い人間関係を作る方法です。原則です。では裁くとはどういう意味なんでしょうか。多くの意味がありますが、ここでは文脈から理解して批判する、非難する、責める、他人の荒探しをするという意味があります。もしあなたが良い人間関係を築きたければ、家庭で、学校で、職場で、教会で良い関係を作りたければ、人のことを批判しないこと、非難しないこと、責めないことです。荒探しをしないことです。逆に関係を壊したければ思いっきり相手を批判してください。非難してください。責めてください。これでもかというぐらい荒探しをしてください。すぐに壊れてしまいます。良い人間関係を築くためにどうですか。ものすごい時間かかりますよね。何ヶ月も何年も時間をかけて私たちは信頼関係を築き上げていくわけ。しかし壊すのはどうですか。 一瞬なんですよ。もう瞬時にそれを壊すことができる、壊れてしまう。気をつけたいですね。さて、なぜ人は他の人の荒探しをして批判をし非難するんでしょうか。なぜでしょうか。自分が正しいと思っているからですね。自分は正しい、それを確信しているわけ。そして相手のことを見下しているからです。人のことを見下すことを言葉を変えて言えば何と言いますか。高ぶりですよね。それがパリサイ人たちでした。彼らは自分は正しい人だ、そのように確信している人たちでした。そして他の人々を見下していました。イエス様は彼らのことをルカの18章でこのような例えで話されます。2人の人が祈るために宮に登っていった。1人はパリサイ人で、もう1人は主税人だった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、神よ、私が他の人のようでないこと感謝します。奪い取るものでないこと、不正なものでないこと、勧誘するものでないこと、そしてこの主税人のようでないことを私は感謝します。そのように人と比較をするわけです。そして彼はこう祈ります。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものの中からあなたに十分の一を捧げてます。もう自信がある人でしたから、人々も彼のことを尊敬してた。いい人だな、道徳的に、聖書の知識もあり、祈りも上手で。でも神の目には明らかだったんですね。心の内までイエス様は知っておられるわけ。一方イエス様はこう言われました。主税人、彼は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせずに、神よ、どうぞ私を憐れんでください、罪人の私を憐れんでくださいと。対照的ですよね。イエス様は言われました。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくしてこの人です。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるのです。このようにパリサイ人は自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちでした。しかしここでイエス様は言われました。戻りますけど、なんて言われました。裁いてはいけませんとおっしゃる。裁いてはいけない。なぜですか。なんて言われました。自分が裁かれないためです。自分が裁かれないため。誰から裁かれるんでしょうか。まず考えられるのは人から裁かれるわけですよね。他の人のことを批判し非難するとき、その人の計りがあるわけです。メジャーがあるわけで、その計りの基準は自分にあるわけですよ。人はそれぞれ自分の物差しがあるわけです。で、自分の基準があって、自分の物差しがあって、自分の基準、自分の物差しに合わないと、あの人はこうだ、ああだ、そしてなぜこうしないと不平不満を持つわけです。そしてそれが積もり積もってくると、もう我慢できない。まあ夫婦でよくあることなんですけどね。皆さんの家庭ではないと思いますけど、なぜこうしないんだってなるわけですよ。要求が始まるわけですよね。責めるわけです。で、責められた人はどう反応しますか。あなたこそどうなのということです。ああじゃないの、こうじゃないの、まあ倍返しという言葉がまた流行り始めたようなんですけれども、倍返しをするわけ。人を裁いたら相手から裁かれます。その通りですね。 真実です。しかしここでイエス様が教えたいことは人からの裁きではありません。もちろんそれはその通りです。しかしここで教えたいことは人からではなくして神の裁きなんです。そのことをパウロはローマの2章、開ける方どうぞ開いてください。前の方にも出ます。ローマの2章の1節から3節からこう言ってます。ですからすべて他人を裁くものよ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。このようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを逃れるとでも思っているのですか。ヤコブは同じことを言ってます。ヤコブの4章どうぞお開きください。4章11節12節、ヤコブの手紙は新約聖書の箴言と言われているところですね。箴言は知恵の書で、旧約聖書の詩編の次が箴言で31章まであります。日めくりカレンダーのようにどうぞ毎日この日にちのように読んでください。あなたは気づかないうちに知恵が身につきます。同じようにこのヤコブは新約聖書の箴言で実際的な生活の面での知恵を与えるものです。彼はこう言ってます。4章の11節、兄弟たち互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟について悪口を言ったり裁いたりする者は律法について悪口を言い律法を裁いているのです。もしあなたが律法を裁くなら律法を行うものではなくして裁くものです。律法を定め裁きを行う方はただ一人、誰ですか？神ですね。裁きを行う方はただ一人で、救うことも滅ぼすこともできる方です。隣人を隣人を裁くあなたは一体何者ですか？そのようにヤコブは言ってます。このように他の人を裁きながらもし自分も同じことを行っているなら裁かれます。ですから人を裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。また私たちが他の人を裁いてはならない理由、それは私たちは他の人の心の内わからないですね。動機わからないんです。イエス様はヨハネの7章の24節でこう言われました。上辺で人を裁かないで、上辺で人を裁かないで、正しい裁きを行いなさい。私たちは上辺で外面的なことで他の人を裁いてしまいやすいものです。あの人はこういう感じだろうな、上辺で判断をするわけ。あるいは自分と違う考えなら、自分とやり方が違う、自分の意見と違う、弱さなどを見るとどうしてこうしないのかな、そのように批判的になりやすいものです。しかしその人の心の内、動機まで分かるんでしょうか？誰も分からないわけです。わかるのは誰ですか？私たちは外側だけで、心の内までわかるのは神だけですよね。ですから神は動機まで裁くことができるわけです。それなのにもし自分がその人のことを裁くと自分をどこに置くんですか？裁く側に置くわけ、神の側に置く。神の立場を 奪うことになってしまうわけで、これはもうとんでもない大きな過ちを犯してしまう。パウロは第一コリントの4章、どうぞ開いてください。第一コリントの4章、前の方にも出てます、3節から5節、こう言ってます。しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に、彼は小さなことですと言っています。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。パウロは自分で自分を裁くことさえしなかった。私たちはよく自分のことを裁いちゃうわけですけどね、パウロはそれさえもしなかったんです。自分を裁かなかった。で、私にはやましいことは少しもありませんがっていう。彼は良心に従って神と人の前に責められないように生きました。だからやましいことは少しもない自覚があったわけですが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。完全に正しい人なのかそうではないわけですね。彼にも弱さがあるわけです。私を裁く方は誰と言ってますか？主ですと言ってます。神です。私を裁く方は私ではないんです。だから彼は自分のことも裁かなかったんです。最後は神が全部裁いてくださる、評価してくださる、判断してくださる、動機に至るまで。で、自分の動機まで人は分からない場合があるわけですよ。実を言うと人が分からないだけではない、自分自身も分かってないことがたくさんあるわけです。パウロはだから自分のことさえも彼は裁かなかったんです。裁くのは主ですと言いました。ですから何て言うんですか、主が来られるまで、イエス様が戻って来られるまで何についても先走って裁いてはいけません。私たちが犯してしまう過ちはここなんですよ。神よりも先走って自分でやってしまう、先走って裁いてしまう、イエス様より先に行こうとするんです。これが人間の欲ですよね。パウロはいつもブレーキがかかりました。ブレーキの効かない車ほど怖いのないです。私は乗りたくありませんブレーキのかからない人ほど怖い人ないんですよ。ブレーキは必要なんです。パウロは 先走りませんでした。そして彼はこう言いましたね。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。もう全てがだから最後に明らかになるわけですよ。だから彼にとって大切なことは、人からの評価とか裁きとかそういう判断と非難されるからたくさんあったわけですけど、何を人がどう言おうが関係なかったわけです。私たちはいつもそれを気にしながら生きるわけですよね。周りの人が自分のことをどう評価してるのかな、何と言ってるのかな、あんなこと言ってんじゃないか、こんなこと言ってんじゃないか、それで心配をするわけですけど、家庭でも学校でも教会でもどこにおいてもそうなんです。パウロはたくさんのから非難を浴びたんですよ。関係なかった、自分で自分も裁かなかった。最後はちゃんと神が評価してくださる。人が評価しなくても彼は神に委ねる。だから最後こう言ってるわけですね。その時神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。神はあなたのことを正しく評価されます。人が評価しなくても、あるいは逆に人が批判しても非難しても責めたとしても、あなたが神の前に良心に従って神の言葉に従って歩んでいるのであれば大丈夫なんですよ。どうぞ人の声に惑わされないように、また自分の思いに惑わされないように、主の前に忠実にあなたが生きているのであれば必ず天においてあなたに大きな報いが待ってるんですね。このように私たちは人の動機は裁けない。人の動機を裁くのは主なんです。ですから 私たちは上辺で人を見て裁いてはいけないわけで、それは自分が裁かれないためなんですね。しかし大切なことなんですけど、どんなことも裁かない、どんなことも批判しない、どんなことも責めないという意味ではありません。これとても大切なんですけど、クリスチャンはいい人ですから、愛し合うということですから、平和を作るわけだから、許し合うわけだから、ちょっとのことではまあまあまあまあまあ、平和に行きましょうよ、みんな楽しく仲良くやりましょうよ、この箇所で正しく理解しないと、そういういわゆる罪を犯していることに対して多めに見てしまうっていう大きな間違いをしてしまうんです。聖書はそういうことを教えていません。それは偽りの平和なんですよ。ヒューマニズムなんです。みんなで仲良く楽しくやりましょう、一緒にやりましょう、そうではないんですね。もちろん愛し合うことは当然なことなんです。平和を作ることは当然なんです。しかしそこで偽りがあってはならないわけで、罪があってはならないわけで、聖書は罪を犯している人に対しては責めなさいとはっきりと繰り返し教えています。イエス様ご自身もこの後18章行くと罪を犯している人に対する対処方法を教えます。それはまず1対1でその人を責めるということなんです。あなた他の人に言っちゃダメなんです。その人に言うんですよ。で、聞けば兄弟を得ることになります。聞かなければ2人3人でなぜそうなのか責めて、で悔い改めたら兄弟を得ることになる。それでも聞かなければ全体の話をして、交わりから教会から出て行ってもらい、出て行かしなさい、これ異邦人のように扱いなさいと、イエス様はそのように神の教会をご自分の体を守るように教えておられます。パウロも第一テモテの5章の20節でこう言ってます。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。そうすれば他の人たちも恐れを抱くでしょう。イエス様が天に帰って約束の聖霊が下りましたね。そして3000人が救われて、神によって聖霊によって教会が始まるわけです。で、人々は神を賛美し喜んで祈り、聖書の話に聞いて毎日食事をして楽しんでいました。で、そして困っている人たちをバルナバが自分の家を提供して良いことをしたわけです。ところがそこにアナニアとサッピラが偽りを持ち出すわけです。で、ペテロはみんなの前でそれを責めて死んでしまう。ひどいじゃないですか、それは。そうではないんですね。偽りは腐らせてしまうわけです。神の教会は体をダメにしてしまうわけです。だから聖書はイエス様ご自身もパウロも、罪を犯しているものは全ての前で、人の前で責めなさい。それによって私たちが本当に神の前に清く生きなければならないという正しい恐れを持つわけです。人を裁くことではありません。罪は裁かなければならないわけです。パウロはローマの16章の17節、18節でこう言っています。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて、聖書の教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは私たちの主キリストではなく、キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴の人たちの心を騙しています。イエス様は心優しくへりくだった方でした。誰でも私のところに来て休みなさい、私があなた方を休ませてあげます、 あなたの魂に休みが来ます。そのように優しい方で私たちいつも招いておられるわけですね。しかし偽善に対して本当に厳しいんですよ。この後のマタイの23章へ行くと、パリサイ人たちに対して災いだというわけです。このマタイの5章においては幸せな人たち8つ言いますけど、23章へ行くと災いだ、偽善者者どもよ、そのようにパリサイ人たちを厳しく叱責なさる。これが私たちの主なんですよ。罪人を愛しますが罪は憎まれる。この三条の説教はそのパリサイ人たちの偽善的な態度、自分を正しいものとして人々を見下していく、その自己義認と神の義との比較、対象を教えておられるわけです。3節見てください。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。日本のことわざに猿の尻笑いっていうのがありますよね。猿の尻笑い、お猿さんっていうのはお尻が赤いんですよ。その猿が自分の尻が赤いのを分からずに他の猿の尻を笑う、はははお前のお尻赤いな、そのように笑うことから自分の欠点も気がつかずに他の人の欠点をバカにして笑うことの例えが猿の尻笑い。私たちはこの自分の欠点あまり気づきません。気づきにくいものなんです。イエス様はここでそのことをユーモラスに教えておられるわけですね。塵とはこの木のくずのことです。ちっちゃいもので、梁とは家を支えるこの横木のことで、大きなもので、どちらも同じ木なんですよ。同じものなんです。ただサイズが違うことなんです。それを相手のちっちゃい塵が入っているのがもう気になって気になってしょうがない、取らせてちょうだいというわけですが、あなたの目にはもっと大きな木材がありますよという。なぜ人を裁いてはならないんでしょうか。それは自分のうちにも同じ問題があるからなんです。旧約聖書でダビデが出てきますね。から偉大なイスラエルの王でした。しかし彼は成功したときに不倫の罪、下院の罪を彼は犯してしまう。で、人の前には彼隠すことできましたけれども、神の前に隠すことできない。それで神は預言者ナタンを使わして、ナタンは彼にこう言うんですね。ある町に2人の人がいました。1人は富んでる人で、もう1人は貧しい人でした。富んでる人にはとても多くの羊と牛の群れがいましたが、貧しい人は自分で飼ってきて育てた1匹の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じものを食べ、そして同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで自分の娘のようでした。で、一人の旅人がその飛んでる人のところにやってきました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しんで、貧しい人のメスの子羊を奪い取って自分のところに来た人たちのために調理しました。ここまで聞くとダビデはもう内側から煮えくり返ってきて、激しい怒りで、彼は、ナタンにこう言うんですね。主は生きておられる、そんなことをした男は死に値する死刑だと言うんです。その男は哀みの心もなく、そんなことをしたのだからそのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。預言者ナタンはダビデに言いました。あなたがその男です。あなたがその男です。ダビデは ウリアの妻バテシュバを奪いました。そしてその罪を隠そうとしてその夫のウリアを戦場の最前線に使わして戦死と見せかけて彼が敵の手で殺してしまうわけです。なぜダビデはナタンの話を聞いていてそんなに激しく怒ったんでしょうか。彼が心の内に隠していた罪が傷んだわけです。指摘されるわけです。人は他の人の目にある塵、ちっちゃいもの、欠点はよく気づきます。しかし自分の目にはもっと大きな木材があることに気がつきません。見えてないんですよ。自分のことが。わからないんです。自分が何をしているのかが正しい人だと思っているわけですか。人を見下しているわけですか。盲人なんです。いや、私見えてますよ。霊的な盲人なんです。盲人が盲人の手引きができるでしょうか。二人とも穴に落ちてしまうわけです。危険ですね。偽善者よ、誤説、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができます。一節でイエス様は裁いてはなりませんと言われました。しかし罪を裁くなという意味でないことわかりますよね。罪は裁かなければならないわけです。愛すれば愛するほどそのことに対して曖昧にしていけないわけですよ。多めに見てはいけないわけです。なぜ？そのことを多めに見てしまうとその人がダメになってきます。腐っていきます。その人だけではありません。周りの人たちを堕落していきます。教会であれば教会を堕落させていきます。コリントの教会がそうでしたね。神の祝福が豊かに注がれた教会でした。しかし彼らは知識が増すと高ぶるわけですよ。裁くわけです。教師を選びます。分裂が起こります。そしてもっとひどいのは、性的な罪を犯してしまう。しかも信仰のない人がしないようなものすごいひどいことを知ってしまうわけです。さらにひどいことに、そういう人がいるのに、教会はそれに対処しないわけです。取り除かなければならない、イエス様が言われたとおり。それをしないわけです。それで書かれたのが、あのコリントの教会なんです。堕落してしまうわけですね。ですから、罪は罪として、正しく裁く、責めなければならないわけです。悔い改めるならばそれは当然回復するわけです。目的はそこにあるわけです。しかしその前にまず自分の目にこの塵がないかあればそれを取り除くことからしないといけないわけです。それから兄弟の目にあるこの塵、自分の目に針があるわけですけど相手の塵を取り除くことができるという、そのことをパウロはガラテヤの6章1節でこう言っています。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は肉の人ではありません。御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいと言っています。最後に6節見てください。聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。イエス様は聖なるものを犬に与えてはいけませんと言われました。当時の犬は今と違って子犬のように可愛らしいペットではありませんでした。まあ牧羊犬のように訓練されていますから 狼が来た時に番犬になるわけです。そして羊たちをこの正しい道に導くためのこの羊飼いを助ける役目がこの牧羊犬であった、役立つものでした。でも多くの犬たちはこの訓練されてないわけで、もうほとんどの犬っていうのは野良犬で野犬がほとんどであった。で彼らは群れで行動し、生ゴミや腐ったものを食べて生きるわけで、そして人間に噛みつく、血をなめる、さらに死体も食べてしまうようなもので、旧約聖書にイゼベルっていう怖い女が登場するわけですけど、あの預言者エリアもビビった女でした。しかし最後は神の裁きによって彼女は宦官に突き落とされてそこで死んでしまうわけですけど、その時にその死体を食べたのが犬であったと聖書は書いてあります。まあこのように昔の犬は汚れたもの、危険な存在であったわけです。またイエス様は真珠を豚の前に投げてはいけませんと言われました。日本のことわざに豚に真珠っていうのがありますね。ここから来ているものです。豚には真珠の価値が分かりません。その価値が分からない豚に真珠を与えてもブーブーブーブー文句を言うんですよ。まあそれで豚はいつもブーブー言ってるわけではないんでしょうけれども、価値が分からない。彼らが欲しいのは食べ物だけ、お腹を満たすものだけなんです。旧約聖書では豚は汚れたものとみなされました。豚も犬も価値あるものが分かりません。ですから彼らは価値あるものを足で踏みつけ、向き直って噛み裂きます。ここでイエス様が言われた聖なるもの、真珠とは何なんでしょうか。それは神の言葉ですね。福音なんです。良い知らせです。神の言葉は聖なるものです。神の言葉は真珠のように、真珠よりも価値あるものなんです。しかしその価値がわからない人はどうするんですか。足で踏みつけ立ち向かい噛みつくわけです。皆さんどうですか。イエス様を信じて嬉しい、周りの人に伝えるとどう反応しました。あるいはひどいこと言ってくる人いませんか。聖書の話をする教えるとそのように噛みついてくる人たちがいる。犬のようにまるでうなりながら、あるいは豚のようにブーブー言いながら文句を言う、あるいは侮辱する、あざけり笑う人たちもいるわけで、そういう人たちにいくら価値あるものを提供しようと愛から出たとしても、それはその時には全く無駄なんですよ。時間の無駄なんです。知恵が必要です。知恵の書の箴言の9章7節8節にはこう書かれています。あざける者を戒める者は自分が、なんてありますか、恥辱を受けるとあります。悪しき者を叱る者は自分が、何ですか、傷を受けるんです。叱る、あざける者を叱るなって、彼があなたを憎まないために。知恵のある者を叱れ、彼はあなたを愛する。私たちは福音、良い知らせを伝えることをやめてはいけません。諦めてはいけません。家族に、友達に伝えていきます。周りの人たちに伝えていきます。すべての人にこの良い知らせが必要なんですよ。しかしその人は聞く耳があるのかないのか、私たちはそのことをよく見分けなければならないわけで、ここで教えていることはそのようなことですね。見分ける力、識別力が必要なんです。神の言葉は聖なるもの、真珠よりも純金よりも価値あるものです。神の言葉は混じり気のないものです。神の言葉はすべて真実です。あなたが、私が救われたのは、霊的に新しく生まれたのはこの神の言葉によってなんです。 そしてあなたが霊的に成長するのもこの神の言葉によってなんです。そのことをペテロは第一ペテロの2章1節、最後にそこ開いておりますね。2章の1節2節でこう言ってます。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を、なんて言ってますか、捨てなさいと言います。悪いものを全部捨てて、そして生まれたばかりの血の御子のように、私たちの教会には今年2人3人の新しい赤ちゃんが生まれ、今日も一部にも今も来てますけれども、感謝ですよね。生まれたばかりの赤ちゃんに必要なのはミルクなんです。その血の御子のように純粋なです、霊の父を、御言葉を慕い求めなさいとあります。それによって、何によって、神の言葉によってどうなるんですか、成長し救いを得るためですとあります。私たちは救われていないのではありません。すでに救われました。でもまだ完成してないですね。この体を持っているわけで、イエス様と会う時に私たちはこの体も救われる、贖われるわけです。そこまで私たちはしっかりと信仰を保たなければならないわけで、その間私たちに大切なことは、救われるだけではなくして、神の言葉を食べて学んで、その言葉に従って歩む時に、あなたは霊的に成長していくんです。霊的に成長するのは神の言葉なんです。キリストを信じることによって、すでに神の子供とされました。神の子供は平和を作るものです。問題を作るものではありません。どのように平和を作るんですか？どのように良い人間関係を築き上げることができるんですか？人を裁かないことなんです。上辺で人を裁かないことです。動機まで私たちは分かりません。しかし罪は責めます。その前にまず自分の中に針がないか、あればそれを取り除いて罪を悔い改めて、それから兄弟を正してあげる。また御言葉を伝えるにふさわしい人なのか、賢く判断して私たちは伝えましょう。そうすれば平和を作る人になります。そうすれば良い人間関係を作り上げて、神に栄光をお返しすることができます。神はあなたが幸せになり、祝福された人生を歩んでほしいと願っております。私たちはまず神との平和を持ちましょう。そして自分の内側を吟味しましょう。神の前に隠しているものがあれば悔い改めましょう。それから周りと平和に私たちは過ごしましょう。そのことによって神の御名が崇められます。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛しておられ、私たちが神の子供として健全に成長していくことをあなたはいつも願っておられます。どうぞ私たちがあなたの言葉によって救われたと同じように、あなたのことを血の御子のように熱心に慕い求めて、霊的に健全な成長をしていくことができますように助けてください。今週もあなたの守りと祝福、そして大きな恵みと平安が豊かにありますように、私たちの家族もまたあなたの救いに入れてください。感謝してイエス様の御名によって心合わせ祈ります。アメン。